はい、遠野です。それではですね、今日は、考える力を富に変える方法というテーマで、お話をしたいと思います。で、実はまあこのテーマというのは私のサイトの富伝道ボイスの中でですね、非常に人気のある記事コンテンツ、まあ、ベスト3の第3位ぐらいに入っている記事なんですね。ですからまあおそらく多くの方がこのテーマに関心を示されていると思いますので、今日はその文章に書いたことよりさらに詳しくですね、ニュアンスを込めて、知恵を語ってみたいというふうに思います。で、つまりまずですね、あなたが富を得たいと思うのであれば、この知恵を富に変えたいという富伝道をですね、志そうと思うのなら、まず考える力の威力ということに目覚めていただきたいんですね。知恵といってもすべては考える力から出てまいりますので、この考えるってお金いりませんよね。で、今この場で自分の心一つから始めることができますよね。ですからゼロから富を生み出す原動力になる力がこの考える力なんです。誰にでも与えられているんですね。ですからこの力を使うことによってですね、大きな富を集めることができるんだ、どこからでもスタートすることができるんだということをですね、まずしっかりと腑に落としていただきたいと思います。よく私がいろんなクライアントの方々とですね、お話をしたり、まあ、電話を相談を受けてみたり、直に会って話をしてみたりして、よく耳にするのは、まあ、実はこう考えることが苦手なんですっていう、こういう言葉いっぱい出てくるんですね。で、まあ、確かにね、考えるっていうのは取り留めもなくいろんなことをですね、浮かんでは消えるということは誰だってやりますけれども、この一つのテーマについて考え続けるとかですね、あるいはそれを考え続けた上で何か新たな発見を見出してくるとか、何か結論を出すというのは、結構それはエネルギーのいることなんですね。これは私自身もですね、例えば、まあ、普段の生活でどうしてるかというと、多くの時間は情報を取るところに時間を使ってるんですね。新聞を読んだり本を読んだり、まあ、いろいろネットでいろんなものを検索してみたり、あるいは現地に行って見てきたりして、で、実際はこれ面白いことなんです。新しいことが手に入るので。ただもうこっちはですね、もう私自身にとってはほとんど遊びに近い感覚になってまして、本当ソフトクリームを舐めるみたいな形でですね、いろんな面白いものをこう得ていくというのは、もう自分のこう楽しみに近いものになります。ところが、何かを考えたり、何かを作り出すっていうのはですね、まあそれはそれですごく面白いことなんですけど、やっぱり一定のですね、エネルギーを必要とするので、まあ、やっぱり何かですね、この駆動力が必要というんでしょうか、何かやっぱりやろうという一念発起がですね、やっぱり必要になってくると、まあまあこれが習慣化してくるとですね、まあ毎日午前中にはメルマガを書くとかっていう習慣になってくると、もう自動的に動いていくことになるんですけど、まあ、エネルギーがいることには変わりありません。ただですね、このまあ考えるということ自体は、さっきも言ったように結構楽しいことではあるんですね。無から有を生むって楽しいじゃないですか。何もないところから自分の考え一つでいろんなものを作っていくって、これはやっぱり想像の喜びがあるので楽しいんですね。ですから、まあ、そういうことはあるんだということをまずお伝えしておきたいと思います。で、 ただ何もないところから考えるのは、何を考えていいかわからない、何も思いつかないということもあると思いますので、まず私がですね、皆様に考える力に目覚めていただくときのおすすめは、本を媒介として、本を読むことを媒介としてものを考えるということですね。これを読書思索法というふうに名付けておきましょうか。思索するですね、思うという言葉に、作っていうのは何か、ね、探査するとかね、いう言葉ですね、思索する、読書思索法ということをまずやってみていただきたいと思うんですね。これどういうことかというと、やっぱり何にも考える材料がないところから考えるのはなかなか難しいので、やっぱ思考材料をまず集めてですね、その材料を集めた上でそれを元にして考えると、こういうふうなことになります。ですから、考える力に目覚めようと思うときはですね、いろんなものを、読むことは非常に有意義なんですけど、読みっぱなしで放っておいたらすごくもったいないということをお伝えしておきたいんです。せっかくですね、本を買って1500円出して本を買ったり、150円出して新聞を買ったり、やっぱコストかかってるわけですけれども、それを読んだんだったら、読みっぱなしにしたんじゃね、すぐ流れていきますから、すぐ忘れていくので、それ非常にもったいないので、せっかく読んだんだったら、それを元にして何か考えましょうよと、何か思いつきましょうよということをお勧めしておきたいというふうに思います。つまりどういうふうにするかというと、まず自分にとってですね、何か考えたいなと、これをテーマにしたいなと思うこと、そのテーマに即した本を選んでですね、そしてそれを線を引きながら読んでいくと、こういうことに具体的にはなります。で、つまりですね、考えるためには同じテーマですでによく考えた人の言葉をですねが非常に参考になるということなんです。本になるということは、そのテーマですでに誰かがすごく考え抜いたということを意味しますよね。それを元にしているうちに、さらに自分の発想が積み重なっていくということを言ってるわけなんです。で、この時にですね、まず経験していただきたいのは、このテーマで本を探してみるということをぜひやってみてほしいんですね。皆さんは本を買うときどうされますかね。多くの方は著者で本を買いませんか。自分の非常に好きな著者がいたら、その人の本を買う。渡辺正一さんが好きだったら、その渡辺さんの本を読んでいくとか、ね、司馬太郎が好きだったら司馬太郎を読んでいくとか、小説家でも何でもいいんですけれども、自分が何か好きな著者を集めていく、その本を集めていくということが多いでしょう。あと多いのはベストセラーになってるね、棚に平積みしてあるような、こういう本を何かな、これ流行ってんのかなと思って買う人も多いかもしれませんが、ここで私が推奨したいのは、テーマで本を探すということなんですね。ですからですね、自分が例えばですね、仮想通貨っていうね、ものにテーマを持ったとしましょうか。私がそういうテーマ、この間は持ってましたので言うんですけど、じゃあ仮想通貨っていうようなものをですね、一体何なんだろうか、これをちょっと勉強してみようと思うんだったら、これ Amazon なんかのサイトに入って仮想通貨っていうね、検索をすると、その関連したテーマの本がざーっと出てくるわけですね。で、そういう著者じゃなくてテーマで本を探して買ってみると、こういうことをですね、まずやってみてほしいんです。で、そうするとね、仮想通貨について考えたい場合はそのテーマの本が参考になるということですよね。私もそういうことで Amazon で検索して、そういう本を何冊も取り寄せてですね、それを読んでみたんですけれども、 これはあの著者で選んでないということは、昨日まで全く何の縁もなかった人があるテーマをもとに自分のもとに集まってくるという、こういうことになりますよね。私もまあ、読んだことないような著者の方人がね、テーマでこう集まってきたんで、でその人はもうそのテーマについては非常に詳しくてですね、もっと自分より研究してると。ということは何て言うんですか、自分の受けたいテーマのセミナー講師、優秀なセミナー講師が何人も集めてくるみたいなことになるわけですよ。でそういうことがですね、ある意味本を読まされるんじゃなくて自分で本を読みに行くという、まあ、能動的な行為になることになるわけですね。まあ、こういうふうにしてテーマをまず選んで、そのテーマでね本を読み始めるとですね、まあ、このテーマに関する知識が、思考材料が集まってきます。当然ですね。でそこの本をです、ね、読むときもさっき言ったように大事なところに線を引きながら読んで、一回線を引いたらですね、まあ、そこで読みっぱなしにしたらもったいないんです。だったらこうね、線を引かない方が早く読めるのに、わざわざ時間を使って線を引いたりしてですね、何のためにやったかというと、その引いた線のところをもう一回読み直すためにね、引いてるわけなんですよ。ですから2回目は線を引いたところだけを拾い読みしていくと。これもっと早い時間で重要なところをざーっと読みますよね。で2回目読むときに重要なところを読みながら、さらに大事なところは別の色を引いていくと。私はまあよく最初に緑色、黄緑色の薄い色で線を引いておいて、2回目読んで、あ、もっと大事だと思ったらこのオレンジ色の線引いたり、そしてまた今度はオレンジ色のところだけをまた3回目読むと。もっと短い時間でこう読みますけどね。その中のさらに大事だなと思うところは今度は赤で引っ張っていって、これでもう3回フルにかけてますよね。で、この辺からもう付箋を貼っていくわけです。その行の上に。そして今度付箋を貼ってるとこだけを読み返していきながら、これは本当に大事だなと思うところはですね、あの黄色のマーカーでこう線を引いたりするわけです。塗っていくわけですね。そして付箋の違う色を貼ったりする。まあ、赤の付箋なんかをそういうところに貼ったりすると、何百ページもある本の中から、この赤のページだけ、赤の付箋のページだけを見てですね、黄色い線でマーカー引いてるとこなんかはものすごく自分にとって重要な一文が抜き出されてきますよね。こういうふうな形にして本を読みながらですね、自分にとって最も大切な一行、まあ、一行でなくてもいいんですけど、とっても大事な言葉を抜き出していくということがおすすめになります。そして、そういう抜き出したものをですね、まあ、自分の考案にしていく。考案というのはですね、まあ、そのテーマをずっと念頭に置きながら、そこから何かを発想する材料にしていくという意味なんですね。まあ、じゃあ実際にちょっとお伝えをすると、例えば私は仮想通貨革命という本をですね、あのAmazonでこのテーマに即して買ってですね、そしてまあ、それはまあ野口幸男さんという著者だったりする。まあ、別に著者で選んだわけではない。まあ私は実はこの人の本は何冊も過去読んでましたけど、別にその野口幸男という名前で買ったわけじゃないんです。テーマで買ったらたまたまそういう人だったということですね。そしてまあ線をざーっと引いて、そこからさらにオレンジ色を引き、3回目は赤を引き、4回目読むときは今度黄色のマーカーで塗ったりしながら付箋をどんどん貼っていった結果ですね、そして付箋の中でもさらに重要なところは赤の付箋を貼ったりした結果、まあ、この全部で270ページぐらいある本の中で赤の付箋を貼ったところがまあ10箇所足らずになってきたわけです。これ非常に重要なページなんですね。でそういうところをですね、読んだ結果、私自身が何をこの本からですね、重要な知恵を抜き取ったかというと、例えばこの IT 革命ですね、インターネットなんかが発展した IT 革命によって小規模な独立自営業者への経済への回帰が今起きてるって、こういう文章は非常に私の目に留まったわけですね。つまりどういうことかというと、インターネットを使うことによってですね、 大企業ではなくて個人でも起業しやすくなった、そういうトレンドが生まれたということですね。ネットっていうのはですね、無料で大量にメールを発信したりブログで発信したりできるので、情報伝達のお金かからないわけですね。そういうところで知恵を発信して知恵を富に変えていくんであれば、結構もう個人とか少人数でかなりいろんなビジネスができるようになる。これ IT 革命のポイントなんですね。まあ、そういったことを、まあ、改めて自分がやってることの確認として、なるほどなっていう知恵が手に入ったりした。あるいはですね、この仮想通貨というのは、まあ、例えば分かりやすく言うと今私がやってるペイパルなんかもそうなんでしょうけど、マイクロペイメントが可能になってコンテンツの切り売りができると、まあ、こういうことが私の中に引っかかってきました。つまりどういうことかというと、いちいちこの銀行振込でですね、お客様からお金をいただくときには、あんまりその少額すぎるものを買っていただくのって難しいところがあるんですね。手間がかかりますから。だからマイクロペイメントで例えばね、145円ぐらいのものを販売したりするっていうときに、こんな銀行振込でいちいち払ってもらったらですね、145円のものなのに振込に300円とかかかったりしたら、もうそれ損じゃないですか、お客さんにとって。ところがまあペーパルなんかだったら145円を払っていただいたら手数料はこっちの問題なんで、お客様はもう145円だけ払ったらいい。こういう小さなものでもたくさん販売することが可能になったっていうことをマイクロペイメントというわけですね。でコンテンツの切り売りができるというのは、まあ、私はまだやってませんけれども、トミデンドボイスとかですね、メルマガとかでも、あ、この記事はちょっと有料にしようと思ったらですね、そんな高いお金でなくてもこの記事は600円で販売しますとかいうようなことも可能になるということですね。これ切り売りということです。なるほどと。仮想通貨というのはそういう意味があるんだと。だからまあ別のページで記事の切り売りシステムというのが最近はできるようになって、アメリカの新聞業界なんかだったら記事ごとに切り売りしてですね、お金をいただくのがこの仮想通貨によって可能になったと。まあ、こういったことがですね、知識として、私にとっては非常に重要だったんですね。あるいはそれ以外に赤の付箋で重要だと抜き出したところを見ていくとですね、まあ、これは全然違う文脈なんですけど、効率化というのは失業という問題をもたらすっていう文章がね、非常に私の中に、深くですね、印象残ったわけです。どういうことかというとですね、これはまあ今後の日本の社会なんかも関係するんですけど、ドローンができたりすると、いろんな宅急便の配達がですね、自動運転の飛行機かなんかでできるようになるっていうのがアマゾンで研究されてる。これは宅配の効率化ですね。あるいは、タクシーなんかでも自動運転っていうのがだいぶ研究されてきて、Google なんかはもうハンドルもアクセルもブレーキもいらない車をですね、真剣に研究して数年後に実用化しようとしてるわけですね。これだったらもう運転手いらなくなるわけじゃないですか。効率化ですよね。タクシーの運転手とか、あるいはトラックの運転手。で、効率化すると、これは失業という問題が出てくると。まあ当たり前のことなんですけどね。宅配する人たちがいらなくなったり、運転手がいらなくなったりすることだし、ただこの言葉がなぜ私に深く入ったかというと、この抽象的にこういうふうにまとめられた知恵というのはですね、他に応用が効くので、ということは、様々な社会の中で、このロボットが出てきたり、AI、人工知能が出てくるということは便利になるけれども、一方では失業者もたくさん増えてくる。そういう世の中になるんだなということが、分かってくるわけですね。抽象的な知恵というのは他に応用が効くという強さがあるので、だったらこれからやっぱり社会の構造大きく変わるなと。ホワイトカラーの事務員なんかも大量にいらなくなるだろうし、あるいはまあ今でもまあ弁護士とかですね、税理士とか会計士とか、この資業というものも大量にこのロボットとか人工知能が効率化していって、人がそっちの方が失業していくという、こういう可能性が出てくるわけですね。そうすると逆に私なんかは、だったらそこで仕事を失った人をさらに 雇えたり、あるいは自分で仕事をできるような新しい仕事を生み出さなきゃいけないと、こういうふうに考えるわけですね。ですから私のこの推奨している富伝道、自分で稼げる仕事、生涯現役の仕事も、新しく仕事をジョブクリエーションしていってですね、新しい仕事を生み出して、この失業時代にこの対抗して、その波に流されないようにするための大事なチャレンジになってんだなということが改めて自分で確認できたりしました。で、そういう時にですね、まあ、これがこの本の中で一番重要なものだったんですけど、その時ですね、つまり小企業や個人が今有利になっている、 IT 革命なんかで有利になっているんだけれども、ただし、ね、小規模事業を行う時、いかに業務を効率化しても最後に残るのは集金である。この言葉がこの本の中で私にとって一番重要な一文になりました。小さなビジネスを始めるときね、最後にネックになるのは集金業務なんですね。これはね、ビジネスやってみたらわかります、はい、いろんなものを売っていって、それを例えば銀行振込なんかで買っていただくと、これ銀行振込していただかなきゃいけないのでですね、まあ銀行に行ってそれ確認するっていうような業務が あるんですけど、実はもっとそれ以外にも必要なのはね、買いますって手を挙げて申し込んでいただいたんだけど、銀行振込になかなか行かない人もね、行って逃れて出てくるんですよ。で、あれ待てど暮らせど銀行から振り込みが来ないな、何回も銀行見に行ってんだけどなっていう無駄が生じるし、そういう人に今度催促のメールを送ったり連絡しなきゃいけなくなるんですね。大変申し訳ありませんけれども、先日 あの申し込まれたあの振り込みの件はいかがでしょうかってね、これ結構ね、手間もかかるし、一種のストレスがあるんですよ。で、中には何度も催促してるうちにやっと振り込んでくださる方もいるけど、とうとう振り込んでくださらない方も出たりなんかするとね、その間中ずっとこの集金の方にエネルギー取られるわけなんです。で、これがですね、例えば経理の人とかがちゃんと別途いればですね、その専門の人がそれ専用に仕事してくれるんですけれども、小規模でやるときは自分でいろんなコンテンツを作ったり、企画を考えたり、リサーチに出ていったり、あるいはメルマガ書いたりっていろんな仕事をしている中にですね、この集金業務のところでエネルギー取られすぎると、いわゆるその、ね、業務自体は簡単なことなのにエネルギー取られていって、自分のクリエイティビティが落ちてくるんですね。これが実は大きな問題なんです。で、実はこの小規模事業における集金の問題を解決するのがこの仮想通貨だったりするわけなんですね。はい。だから結局ここから私は何を発想したかというと、なるほどと。だとしたら私がこれからビジネスするときも、この仮想通貨をやっぱり利用する必要があるなと。ということで私はトミデンドボイスを販売するときは、ペイパルオンリーでやるというふうに決めていったという、こういうことになるわけなんです。だからこれ一冊の本を読んでですね、いろんなものを考案に考えながら、結局重要な自分のビジネス上の判断をこの本からしていったわけなんですね。これもちろん私はペイパル以外にですね、いやいやそうは言ってもやっぱりペイパルをね、加入するところだけで心理的な障壁があるんだから、あるいはガラケーの人なんかはペーパルそもそも入れないんだから、だったらもうね、振り込みと併用しようとしてもよかったんです。そういう判断だって十分にあり得たんだけれども、やっぱこういうふうな本を読みながら思考してるうちにですね、考えてるうちに、いやいやそれよりもやっぱり集金業務に手を取られて、私のコンテンツ作りとかもっと大事な仕事がおろそかになるということの方が良くないなという判断をですね、最終的に下したわけですね。だからこれ私にとってこの本を買った1500円というのは非常に重要な決断をするための思考材料になったわけなんです。これがですね、一種の本の読み方、本から自分の考えを引き出してきて、そして自分独自の判断や行動につなげていって、その結果今私は ペーパルですから、もう非常に集金業務なんかは楽になって自動的にやってくれますし、その結果その分を他のもっと大事なことのためにエネルギー費やせるようになってるわけですね。だからこういうふうにですね、今私はこの小規模事業を社にとって最後に残るのは集金のネックなんだという言葉が、まあ考案になってきたわけなんですけど、こういう自分にとって価値のある言葉をですね、考案にしていって考えたりする、ここまで本を線を引いたり付箋を引いて最後の一行を抜き出してきたら、それなんかはもうどっかメモにこう抜き書きしても構わないわけですね。あるいはもう覚えてしまってもいいぐらいの価値があります。そういったものを何度も見たり思い出したりしているうちに、いろんなことを思いついたりインスピレーションを受けたりするようになると。これがですね、本を元にした思考材料を得ての考える力ということになるわけなんですね。で、そういう時にですね、次この考える力で富を得るために必要なものは、そこまでのことをしていろんな発想をした場合はですね、ふと思いついたことはですね、忘れずにメモしておきましょうねということなんですね。だってそうじゃないですか。ここ高音を作るところまでもすごい時間の投資してますよね。で、そして大事な一行の高音を特定して、そこから何か発想して出てきたこういう考えは大事ですよね。コストがかかってますよね、時間も。だったらそれをメモしないと忘れてしまったらもったいなすぎますよね。だからそういうことをすぐにメモしておく。だからさっきの話で言えばですね、私は富電動ボイスはペーパル決済オンリーにするっていうようなメモをですね、こういったものをキュッと書いておくわけですね。そうすると忘れなくなる。あるいはね、少額サービスもペーパルでどんどん出すっていうね、こんなことをメモしたりするわけです。その結果私は今1000円なんかというね、特別料金での電話相談なんかも出して、これ少額サービスですよね。2000円のものも出したりしてる。そういう少額サービスを出すっていうようなことを思いついた。あるいはさらにメモは高額サービスも作って幅を出すとか、こういうことを思いついてメモしてるわけですね。まあ、富電動ボイスなんかも年間で、購入していただくと9万8000円で結構高額ですから、安いものから結構高いものまで幅を出していくっていうようなこともこれメモに書いて実現していってるわけなんです。だから考案に関して何か思いついたことはすかさず言葉にしてノートに書き留めておきましょうと。でその時ですね、できるだけ他の人が読んでも意味がわかる言葉にしておくのがおすすめになります。つまりね、その時というのはもう自分で盛り上がってますから、出てくる言葉は断片的な言葉にね結構なりやすいんですね。もうだったらもうペイパルで行くってねこんな風に思いつくわけですよ。実際はね、ペイパルで行くっていうのがね強くね出てきたりする。だからまあその時の気持ちでペイパルで行くとだけメモしときゃいいかというとですね、その時はペイパルで行くっていうのはこれ富電動ボイスはペイパルオンリーにするという意味なんだけれども、しばらく時間が経つとですね、あれペイパルで行くってこれ何のことだったっけなって忘れることが結構あるんですよ。ペイパルで行く？何どこに行くんだろうとかね、こういうふうにね、その時は当たり前に分かってることなのに、しばらくしていろんなことを考えたり見たりしてるうちに忘れてしまって、はて何のことだったかなって分からなくなることがあるんですよ。まあ、これ1ヶ月や2ヶ月だったら忘れないかもしれないけど、1年とか2年経ってですね、そのメモ読み返してもあれこの時何思いついたんだろうって分からなくなることがあるので、それやっぱりねもったいないんです。だからある程度分かりやすいような言葉に書いておく。それも簡単なことですよね。富電動ボイスはペイパル決済オンリーにする。つまり主語と述語をちゃんと書いておく。よくね、慣れてくる ていうか自分の思いはね主語を省いたりするんですよ、うん、だからね、誰がそうしたのかっていうのを省いちゃうから何々したってだけ書いてるとねあれ自分がやったのかな人がやったのかなっていうのが分からなくなるというだから主語をちゃんと書きましょう述語もちゃんとして日本語にとして読める文章でメモしときましょうということを申し上げております。まあそれはね、本当にモズのごとしといってですねモズという鳥は自分で苦労して餌を取ってきてでも食べきれなくなるとその辺の枝にこの刺しておいたりするんです。虫なんかを取ってきて食べきれないので小枝に虫を刺して後で食べようと思って貯蔵しておくんですけどしばらく飛んでいるうちにどこに貯蔵したか忘れてしまって結局食べ損なうということを結構やる鳥なんですね。だからこのモズになるなっていうのはそういう意味でしてもうせっかく苦労して本を書い線を引き付箋を張り考案にしやっと思いついたそういう大事なことなのに忘れてしまったら元も子もないでしょうがっていうことを申し上げたいわけですね。だからメモしないと人間はすぐ忘れるので、ね、ひらめきは必ずメモにしておきましょう。しかも分かりやすくねということをやっぱり、申し上げておきたいと思います。これ考えを富に変えるときに結構重要なことなんですね。それからねさらになんですけど、いろんなことをこう思いつきますよね。で思いついたときにですねああひらめいたと思ってそのとき嬉しいんですけどそのひらめきをですね、一行の発見だけにしておくと単なる散文的な発見で終わってしまってあと意外と付加価値を生まないあと意外とね富にまで変わらないということがあるのでこれちょっと要注意なんですね。つまりどういうことかというと一行なんか発見したらですねもうちょっとそこに踏みとどまってそれに関してさらなる発見をしたりしてちょっとある程度のですね塊を作っておきましょうと、まあ、それを分かりやすく言うと一つ何か発見した一行を書いたらあと2ポチポチっていうのは文章の前に点って書いてからなんか項目にして何か書いていくという点のことを言うんですけどあと2つぐらいポチをね重ねて3ポチの法則って私は言ってるんですけど何か思いついたら3つぐらいのポチにしてその考えをもうちょっと深めたり固めたりしておきましょうということをですね推奨しておきたいんです。こうするとですね、意外とですね、パッと思いついた最初の発見は、後で考えたらありきたりの、あ、誰だってそういうぐらいは考えるなということが出たりするんですけど、二つ目、そしてそこからさらに三つ目とやっていくうちに、だんだんと発見が深まって、あなたなりのオリジナリティのある考えになったりすることがあるということなんです。これ別の言葉で説明するとですね、自分の発想をですね、もうすぐ流れるようなもので終わらせずにもうちょっとこの使えるレベルにまで固めていくと、この使えるレベルというのは仕事に使えるレベルだというふうに理解していただいて結構です。だから何か発見したんだったらですねそれを誰かが仕事に使えるようなところにまでこの発見を固めていっておいた方がいいですよと。すぐ流れていくような情報は使えない。流れていくっていうのはネットなんかでですね出ててちょっと気の利いた文章なんか書く人いますよね。Facebook なんかでもちょっと気の利いたですね言葉を書く人いるんですけどそれすぐ忘れてしまうでしょ。その時おなかなかいいことキラッと光るんだけどそこで終わっちゃってるから。でもそれだとお金なかなかならないということなんです。そこで終わらずにもうちょっとそれね、仕事に使えるものとしてある程度の塊を作っておいた方がいいということなんです。だから私はまあさっき散歩地と言いましたけど別に散歩地で終わらなくてもですねよくてある発見があったんだったらもうちょっとその周りにその関連する発見をこのはべらせていってある程度の塊に作っておくとですねこれは一つのこう論としてですね、これ富に変わっていくんですね、例えば、ね、仕事で使うためにはね、 何をすべきなんであるかっていうようなことをですね、ワットですけど、これをまず明確にする。その後ですね、なぜそれが必要なのかっていうようなところまで考えを深めておく。なぜそれが大事かっていうことがよく伝わらないと、いかにこれがいいと言われても、その腑に落ちてませんから。なんでそんなにそれが大事なのって、腑に落ちてない人は、その重要性が分からずに、結局やらなかったりするんです。でも、いえいえ、これは、こういう理由があって、これをすることは大事なんだっていうところまでですね、ちゃんと考えを煮詰めておくと、あ、それだったらやりましょうということで、人を動かしていく力になりますよね。それからさらに、どのようにやりましょう。How ですね。Why、なぜを言ったら次、How ですから。だから、それを、具体的な仕事、あなたの仕事に応用するときには、こんな風にするといいですよと。ここがポイントですよと。こういう風に実践してみてください。というふうなところまで考えを深めておくと、これ仕事に使えますよね。例えばですね、支払いはペーパルにすべきってだけね、書かれてもね、本人は分かってるんかもしれないけど、普通の人が読んだだけだったら、これだったらすぐ流れていく知恵ですよね。で、なんでそれにしなきゃいけないの？ね。さあ、小規模事業者は最後のところでは、この集金業務がネックになるから、そこを簡単にするために、ペーパルなんかにしておくといいんだっていう、なぜを言っていったりですね。あるいはどういうふうにするかっていうね、ことも、いろいろあるわけなんですね。ペーパルにちゃんと登録をして、それを自分のメルマガと紐付けていって、ちゃんとメルマガでお伝えをして売った商品はペーパルで決済できるような、こういう連携を作っておくことが大事ですよ。これがハウツーなんですよとかね。こういうところまでやってちゃんと書いておくと、それは仕事に使えるような知恵になって、それは後で売れるようになるんです。まあ、あるいはね、それ以外にで言いますと、今言ったことは要するにこういうことですっていうふうにクッとまとめていったり、あるいはこのつまり今言ったことは例えばこういうことなんですよっていう事例をたくさん挙げておいたりすると、一つの塊になってですね、あ、つまりポイントはこういうことかということで仕事に使いやすくなったり、あ、例えばそういうふうにしていくのかということで具体例を見ることによって自分に応用を聞いたりしますよね。だからこういうふうに一つの発見で終わらせずに三歩地にして、例えば三歩地にして、四歩地でも五歩地でもいいんですけど、ある程度の発見を塊にしておくこと、こういったことを、まあ、お勧めしておきたいなというふうに思います。まあ、そういうことでですね、三歩地の例として、まあ、他にもいろんなことね、挙げれると思うんですけど、私はまあ以前ある経済学の本を読んだときにですね、同じように線を引いたり付箋を引いたりしながら、まあ、あの本は本当に500ページぐらいあった分厚い本でしたけれども、結局一文選んだのは、事業のコンセプトを作るためにはなぜを考えることが最も大事だっていう文章がですね、これがその500ページある本の中の私にとっての一番重要な一行になったんですね。これが考案になったわけなんです。で、それをまあそのままにしておいたらですね、まだちょっとね、富を生むには足りない。だからここから三歩地の法則で、私はそこから自分の発想を考えていったんです。で、一つ目のポチは、なぜということを考えないと、それが大事だということの確信が強まらない。こういうことを考えましたね。まあ、やっぱなぜがわからないとですね、なんでやるかがわからないから、やるこの意義づけが強くならないということですね。それから二つ目のポチはね、その確信が弱ければ、相手を動かせないということを思いつきました。つまり、やはり富を得るためには、相手を説得して動かすということが最終的に必要ですね。信じてもらって買っていただくという、動いてもらわないといけない。選挙だったら票を入れてもらわないといけない。で、動かすときにやっぱ確信波動が弱いと相手を十分動かせないんですね。なんかそれが大事だっていうのは分かったけど、 まあでもそれぐらいの強さで言われたって、まあ自分の考え変えるには至らないなっていうところで終わっちゃうわけですね。だから強い確信というもの、なぜというものの探求が必要なんです。それから三つ目。単なるノウハウだけの人が軽く扱われるのは、なぜの探求が甘いからだっていうようなことを思いつきました。これはどういうことかというとですね、よくノウハウ本と言って、ノウハウの本っていうのは、比較的本の中で軽く扱われることが多いんですね。実はノウハウの方が分かりやすいし、すぐ仕事に使えるにもかかわらず、なんか軽く扱われてる。私これちょっと不思議だったんですね。だってノウハウまで言ってくれないと仕事に使えないじゃんと。ね、いくら理念の話ばっかりされても、ノウハウ、ハウツーまで入ってないと、役に立たないにもかかわらず、なんで軽く扱われるんだろうかなっていうようなことがちょっと疑問だったんですけど、この文脈でね、発想していくと、なるほどなと。なぜっていうところが甘いということは、それをどうしてしなきゃいけないかという確信が弱いので、確信が弱いのにこれやったらいいですよ。こういうふうにしたらいいですよっていうようなこといっぱい言われても、なんか聞き流されちゃうっていうんですかね。まあそれも大事なんだろうけど別のやり方もいいんじゃないっていうぐらいにあしらわれちゃうというか、やっぱりそのなぜっていう探求が甘いとですね、十分な説得力を生むことができなくなって、結局人を動かせなくなって大きな実績が出なくなるという、まあこういう面があるのかなというようなことを気づいたわけです。だから私自身はこの500ページぐらいある本を読むことによって、なるほどな、やっぱりなぜっていうところまでの十分な踏み込みがこれからの自分の仕事には必要なんだなということがですね、深く腑に落ちました。これ皆様にもお勧めしておきたいんですけど、物事を何か発信するときはなぜっていうことを必ず大事にしてください、ね、どうしてっていうことがね、腑に相手に落ちないと相手動きませんので、だから理由というものまで踏み込んでいくということが私の大きなですね、まあ、思考成果になったわけなんですね、この場合の。まあ、ということでですね、考えというものをどんどんと本なんかも使いながら考案にして、それを散歩地の法則にしながらある程度の塊にしていく、まあ、そういったことでですね、そして例えばどういうことかっていうようなところまで、きっちりと深めておく、こういったことがですね、考える力を富に変える方法として非常に重要になるというふうに思いますね、まあ、実際私もいろんなところを散歩で歩いたりなんかするんですけど、こういうふうにですね、考える力を強めていくと、普通の散歩をしている中にですね、結構いろんな考えがこうずーっと煮詰まっていって、結構大きな成果を出すことがあるんですね、ですから私はある時、天橋立っていうところをですね、ちょうどあの仕事で出張した時に時間が空いたので、天橋立を何キロかですね歩いたんですね。天橋立っていうのはあの湖の中になぜか不思議に橋がかかるような形でこう中洲の島ができてですね、向こうまで行けるみたいになってて、そこにこう松林なんかがザーッとこうあってですね、非常に不思議なものがあって、その橋立をずっと歩いていくと、その先に豊受の狼のですね大きな神社があったりする、こういう日本なんか三大名所の一つの場所なんですけど、そこをずっと歩いてるうちにですね、今言った考えることを富に変えるっていうような実践を少しずつやってるうちに、ある考えをですね、が出てきたんですね。まあ、その時ちょうど自分がやっているセミナーのですね、中の重要なテーゼ、重要な論点をずっと考え始めてるうちに、なんかね、その考案の重要なポイントは7つあったんですけど、その7つのポイントをずっと順繰りに考えていくうちに、なんか一つにつながったんですね。そしてね、結局自分の未来像っていうのがその時結構ありありと見えたんです。 まあ、つまりその時自分が掴んだ未来像っていうのはですね、やっぱりあの自分が知恵というものを発信することによって富を得る、こういうことを自分はやってみたい、そしてそれを広めていきたいということだったんです、結果的に言うと。それがやったのがね、今から2年ぐらい前の話なんですけれども、結局今2年経ったらこうやって独立して知恵を富に変えるっていう仕事をして、実際こんなコンテンツ取ってるわけなんですね。ですからその時歩いた天橋立の散歩ってわずか30分ぐらいだったと思うんですけど、その歩きながらあるテーマについてずっと考えてるうちにですね、なんか一つの自分の考えみたいなものができてきて、それ最終的に結局こういうことだっていう行動指針にまでね、考えが高まった結果、今こうやって私は今起業してまだ9ヶ月ですけど、もう売上3000万円に達そうとしてるんですね。それからその橋立を歩いてる時からその自分の組織の中での仕事2000万円ぐらい稼いでるんです、自分自身。ということはその知恵を発信して富を得るということをその天の橋立を思いついてから5000万円ぐらいはですね、富引き寄せてるんですね実際。こういうふうに考える力というのがですね、やっぱり富に変わるということを私も如実に体験させていただきました。でちなみにまあその帰りしないちょっと神秘的な体験があって、まあ、あの天の橋立を歩いて何か思いついて神社でお参りした帰り道、今度は橋立を歩かずにボートで帰ろうと思ってですね、ボートでにモーターボートに乗ったらお客が一人しか私しかいなくて、で私が一人でもボートの後ろで乗ってたらですね、突然雲の合間から太陽がパーッと照り出して、湖面が一面光の乱舞を始めてですね、この光が乱反射してキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラってこんな光り始めて、まるでその光のダイヤモンドの海をですね船で突っ切ったみたいな、そんな経験したんですね。でなんかね、その時本当に思ったのは、あ、なんか富の神様から祝福されてんじゃないのかなって、まあなんか直感したんですね。で結局その時の、まあ、発想がさっき言ったように、もう今2年経ってみて5000万円ぐらいの富の引き寄せにつながってることから思うと、やっぱ本当だったんじゃないかなって未だに思ってるんですね。これはですね、考える力が富に変わった私自身の大変嬉しい体験、率直な体験、告白なんですけれども、こういったことがあなたにもきっと起こると思ってるんです。そのために必要なのは、ね、今日の話をね、振り返るとやっぱり思考材料を得ながらですね、その材料をもとにして考え、考えができたらそれをちょっと文章にメモしたりし、ある程度の塊にしたりなんかしながら、もう一つ考えて出した結論はやっぱやってみるっていうことですね。まあやっぱり知行合一といって、自分の考えが出たんならそれを実践してみるということをお勧めしておきたい。また強い考え、本当に心底そう思ったことは自然に行動に移っていくということも言えると思うので、考えはあと行動に移していくことによって本当に富に変わる、知行合一、これが富に変わっていく錬金術なんだと、まあ、そういったことをですねお伝えをして、今日のお話に変えたいと思います。今日は考える力を富に変える方法としてですね、非常に大きな人気コンテンツをさらに詳しく解説してみました。どうもありがとうございます。